7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで、はじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアは災害に脆弱な国です。過去15年間で壊滅的な災害発生回数はほぼ201倍に増加しました。2017年だけでもインドネシアの災害は2300回以上に上りました。災害の状況では、子どもたちは自分自身を守ることができないため、被害者になる可能性が大きいです。また彼らは避難中の基本的なニーズの昼食が限られているため、身体的および心理的な傷を経験する可能性もあります。したがって、国家防災庁BNPB と協力して、女性育成児童保護所 PPPA は7月17日火曜日、ジャカルタで災害時の児童の保護をテーマにしたワークショップを開催しました。ヨハナ・イェンビセ女性育成児童保護大臣は、ワークショップを閉会後、ワークショップは災害時の子どもや女性の問題をさらに刷り上げてために検討する非常に戦略的な機会だと述べました。ヨハナ・イェンビセ大臣は、これまで災害時における児童の保護の取り扱いがまだ検討があると認識しています。したがって、国家防災庁と女性育成児童保護所は、緩和緊急対応、リハビリ及び復興のすべての手段における災害時の児童保護の改善に引き続き取り組んでいます。これには、児童売買や被害派遣の対象となる暴力行為の保守を含んでいます。それでは次のニュースです。インドは現在、インドネシアとの砂糖貿易協力を検討しています。世界第2位の砂糖生産国であるインドは、悠長な砂糖をインドネシアに輸出しようとしています。インドは主にオランダ植民地政府の遺物であるインドネシアの砂糖工場を活性化させるために、インドネシアを支援する予定です。しかし、このような協力を実現するために、 インドネシア市場ではインドネシアの砂糖製品が競争力を持たないように、インドネシアには依然として輸入関税の高さを再検討するよう求められました。これは7月17日火曜日、ジャカルタのスーガトレーダーに関するインド・インドネシアフォーラムに出席した後、インドネシア産業省の対外貿易総局オーケ・ヌルワン局長が語ったものです。
Ada perlakuan yang berbeda oleh Indonesia di mana
Indonesia では砂糖が輸入関税率 10% のために競争力を失うという点で異なる処理が行われています。一方、オーストラリアとタイは依然として 5% です。彼らは再びこれを見てください。それからインドはまた政府が政府を招待し建設するために彼らが私たちの工場の問題を知ることができます。そのうちの一つは古い砂糖工場などです。インドは古い工場のための技術を持っています。オーケ・ヌルマン局長はまた、インドが生産された砂糖をインドネシアに輸出したいという願望を検討すると述べました。また、インドネシアは開放的であり、さまざまな国との貿易協力を限定していないと述べました。しかし、彼は依然として、輸出国のインド以前から設定使用や条件において製品を調整するよう求めています。インドはブラジルに次いで世界第2位の砂糖生産国です。最近インドの砂糖工場業界は今年のインドにおける砂糖生産量を10% 増加し、総生産量は3500万トンに達すると予測しています。それでは最後のニュースです。在ブルネイ・ダルサラム・インドネシア大使スジャット・ミコ博士は、インドネシアとブルネイ・ダルサラムの政府間の直近にわたる緊密な関係と協力は両国の議会間の平等な関係を高めることを支持されるべきであると語りました。火曜日、ジャカルタのアンタラ中心さによって受け取れられた書かれた声明で、インドネシア大使スジャット・ミコ博士は両国の議会間の関係が強化されることで政府間の緊密な関係と協力が強化されると確信しました。これは火曜日の朝、バンダルスリープ湾でパッドな立法評議会と意見を交換するヒダヤット・ヌルワヒド副議長が率いる国民協議会 MPL の代表団を伴ったと、インドネシア大使スジャット・ミコ博士が語ったものです。ヒダヤット・ヌルワヒド副議長は、国会間の関係を改善する必要性があると主張しました。この会談では、インドネシアを訪問し、2国間だけでなく、ASEAN、OIC、その他のフォーラムの枠組みの中で議会の協力を改善するための具体的な手段についてさらに議論するため、立法会議議長に招待状を提出しました。これらの訪問に加えて MPL 代表団は Wisma Indonesia de Okunawareta MPR RI no Yotsu no Hasira no Indonesia Kokumin eno Kouho o Kaisai shi Brunei Darussalam de Hataraiteru Yaku 80 mei no Indonesia Kokumin ga Susheki shimashita. Joko Widodo Daitorio wa Suyobi Nishi Jawasu Bogor Daitorio Kyuden de Mikronesia Renpo Daitorio Peter M. Cristiano Kokka Homon o ukemashita. Kono kaiki de wa Daitorio wa Indonesia de chikurareta hikoki N219 Nurtanio o teikyo shiteimasu. ジョコビドド大統領によると、雪上性の控除は、インドネシアとミクロネシア連邦が等しくレッドになっているため、重要だということです。また、ジョコビドド大統領によると、クリスティアン大統領は、木曜日、西ジャワス・バンドンで、ディルカンタラ・インドネシア・サオ、見直し予定だということです。両国は2018年のインドネシアの貿易店でミクロネシア連邦のビジネスマンを招待することで経済協力を強化することに合意しました。
Kita sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai forum di Pasifik Selatan.
我々はパシフィックアイランドフォーラムにおける協力を通じて南太平洋のさまざまなフォーラムにおける協力を強化することに同意します。二国間会合では二国間協力を改善するためのさまざまな努力について議論しました。まず中間の東国として我々は島の海事分野における協力と増加した接続性を向上させることに合意しました。インドネシアはまた島の優勝機として使用されるディルカンタラインドネシア産が生産される N219 飛行機を提供します。第2は経済分野では両国の企業家の交流を促進することに同意します。これに関連して私はミクロネシアのビジネスマンの連合が2018年のインドネシア貿易展に参加するよう招待します。一方クリスティアン大統領はインドネシアからのさまざまな協力案を歓迎しました。クリスティアン大統領はこれら2つの東欧国間の関係をより緊密にするためにはより有用なものになりたいと考えています。経済発展と技術援助について話すと、残念ながらミクロネシアはインドネシアに似ておらず、資源は非常に限られています。土地は限られます。また人口は経済を発展させるために限られています。我々が国の経済的、社会的成長を促進するために、我々は国の発展のためにミクロネシアの人々が直面している課題を解決するために、技術的及び経済的の交流を通じて、援助のその提供のためにインドネシアに感謝しています。また、両国の関係は、インドネシアのレッノ・マルスリ外相とミクロネシア連邦外相の代表者ロリン・ローペットの間で、ビザなしでの覚書の署名により強化されます。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。 その後、時の問題をお届けいたします。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はトランプ大統領とプーチン大統領の会談は米国とロシアの関係を改善する始まりについてお伝えします。北朝鮮金正恩総書記との会談と同じように、フィンランドヘルシンキでのドナルド・トランプ大統領とロシアのプーチン大統領の会談は疑問が先行します。多くの国際的なオブザーバーは両首脳の会談の確実性に疑念を抱いただけでなく、トランプ大統領とプーチン大統領の会談から何が得られるかについても疑問を呈しました。最終的にトランプ大統領はヘルシンキでプーチン大統領と会談しました。会議の結果についての主張は、会談後の大国の二人の大統領の声明で答えられました。米国大統領は、ロシアとの会談が良いスタートだったと宣言しました。ロシア大統領は、記者団に対し、トランプ大統領との会談は、 交渉の場となったと述べました。プーチン大統領によると、トランプ大統領と2時間の会談は、開かれる建設的な雰囲気の中で中止けられたということです。トランプ大統領は、ヘルシンキでの会談が良いスタートであることを宣言すれば、プーチン大統領はさらなることを述べています。プーチン大統領は、議論が成功し、有用だと評価しました。両首脳の説明から、月曜日のヘルシンキでの会談は、二国間関係だけでなく、地域問題や国際問題について議論する場としても注目されました。両国間の視点では、プーチン大統領とトランプ大統領は政治的及び心理的な双方の障害を議論しようとしています。プーチン大統領とトランプ大統領は、モスクワが大統領選挙に介入したことで、トランプ大統領が勝利したとの主張を明らかにしました。経済分野でこれまでに発生した関係を改善する努力について話し合いました。プーチン大統領は、会談前に国際問題については、トランプ大統領との会談で複雑な他国政治問題に取り込むと述べました。彼らが議論したのは、イランの役割と関連して、特に核のテストや核生成の点で彼らの立場です。問題は、米国大統領とロシア大統領の会談が地域と国際関係の分派にどのような大きな影響を与えるのでしょうか。外交レトリックに囲まれた声明では、プーチン大統領とトランプ大統領は共に正義のシグナルを示しています。トランプ大統領とプーチン大統領の会談は良いスタートということができます。特に2014年にロシアがクリミア半島を併合して以来、悪化している両国間の良好な関係を確立することです。これでコメントを終わります。
の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1974年7月18日に国家住宅開発公開会社が設立されたことから始めます。国家住宅開発公開会社は住宅を呼び決済に従事する国有企業です。国家住宅開発公開会社は、中産階級に適切な住宅を提供するための政府の解決策として設立されました。大規模開発のコンセプトを通じて、国家住宅開発公開会社は、インドネシア全域に介在する住宅地や新都市の形成に大きく貢献しました。次は1976年7月18日にナディア・コマネ氏はカナダのモントリアルでのオリンピックに満点を獲得したことについてです。同時に14歳のナディア・コマネ氏というルーマニアの 体操選手はオリンピックの体操分野の歴史の中で満点を獲得した最初の女性選手でした。これは1976年にモントリアルオリンピックで最も有名なイベントで3つの金メダルを獲得した時に得られました。スコアボードは満点という10点を表示するように設計されていないため、騒動は体操アリーナに発生しました。スコアボードは 9.90 点までしか表示できませんでした。最後は国際ネルソン・マンデラの日についてです。7月18日に南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領の誕生日です。マンデラの誕生日の枠組みで国連は7月18日に国際ネルソン・マンデラの日として決定しました。これは2009年以来マンデラのための贈り物です。この決定は初めて国連が誰かに敬意を表することでした。国際ネルソン・マンデラの日を祝うため、世界中の人々はそれぞれの地域でソーシャルワークを行うことが期待されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは、政府はミルク加工産業のためのインセンティブを準備するです。産業上は国内の牛乳加工産業がより競争力のインセンティブを提供することを提案しています。財政施設は地元の酪農家等のパートナーシップを確立し、国内で多くの新鮮な牛乳を吸収するビジネスアクターに感謝の意思形式です。7月13日金曜日にアブドラヒム産業所の農産業の飲料タバコリフレッシュ産業総局長によって言われました。アブドラヒムはパートナーシップの要件を満たすことにより業界はインセンティブを申請することができると付け加えました。原材料輸入関税の形でインセンティブを提供することは国内酪農業の発展を促進するための産業上の努力の一つとして与えられています。また酪農家が増え牛乳消費量が増加し人々の健康を保つことが期待されています。この方針を通じてロヒムは原材料の輸入関税が安価なため、国内の新鮮な牛乳の生産が増加し続けると楽観的です。彼は国内の新鮮な牛乳産業がより多くなるために、インセンティブ提出の域値が引き上げられると述べました。このインセンティブは産業庁が準備している全国乳業の発展に関する産業大臣の草案規則で、議論されたポイントの一つです。以前にエランガ・ハルタルトの産業大臣は、それが国内の牛乳加工産業に焦点を当てていると述べました。目標は国内市場の消費者のニーズと輸出のニーズを満たすことです。そのため、酪農家とのパートナーシッププログラムを通じ、牛乳加工業の発展を一体的に行う必要があります。 このパートナーシッププログラムは地域経済の成長、地域の収益の増加、雇用の促進といった複数の効果をもたらし、社会を繁栄させることが期待されています。エランガ大臣は牛乳加工業界もまた、食品飲料産業の大幅な成長に大きく貢献していると考えています。これは2017年に、食品飲料産業の成長率が 9.23% に達したことによって示されます。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1.あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか ?2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか ?3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は西ジャワ州スカブミのチルトジオパックをご紹介します。チルトジオパックの名前はまだあまり知られていません。しかしチルトジオパックはユネスコの評価によるグローバルジオパックとしての評価が手にあります。したがってこの選考を中華するとチルトジオパックは成績にグローバルジオパークとして保護された世界自然遺産になります。これによりインドネシアの名前は美しさと自然な遠見の世界の舞台でもっと知られるようになるでしょう。リスナーの皆さん、チルトジオパックは西ジャワ州スカブミのプラブハンラットにあります。このジオパークは陸路でアクセスできます。この観光地への旅行は道路の地形が広く失われているため 4WD エンジンを搭載した専用車またはレンタル車を使用することをお勧めします。ジャカルタからチルトジオパックへの旅は約7-8時間かかります。リスナーの皆さん、チルトジオパックは非常に広々としています。この地域には数十キロの海岸線を持つチルトの大きな湾があります。観光客はどのビーチが水泳に適しているかを自由に選ぶことができます。チマスチークのビーチエリアからスカブミジャンパンチークの近くまでです。ビーチに加えて観光客は滝でも泳ぐことができます。チルトジオパックのエリアには観光客のために4つ以上の滝が開かれています。しかし滝で泳ぐときは注意してください。なぜならロクロク滝やチカソ滝のように非常に迅速に流れる滝があるからです。滝に行くためには訪問者は最初によく茂った木々を中華しトレッキングする必要があります。リスナーの皆さん、チルトジオパックで行うことができる他のものは海中の美しさを楽しむことです。観光客はクンティとの白い砂スポートでスノーケリングすることができます。この場所はジオパックのメインビーチから約10分歩いて見つけることができます。スノーケリングの関連者はバラウィサタという地方密集観光救助場です。彼らは1回45分の時間制限のスノーケリングで10万ルピアの料金で危機の レンタルを提供しています。リスナーの皆さん、チルトジオパークで活動に中クレーターと観光客はまだその美しさを楽しむことができます。その一つはこのバスに泊まります。また2万ルーピアのみでキャンプ用の場所を提供するいくつかの場所があります。比較的低料金で観光客はビーチ、田んぼ、山々などの素晴らしい景色に囲まれて寝ることができます。また日の出のエキゾチックな美しさを見ることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は ingin menjadi dosen、 ingin menjadi dosen、 日本語で教師になりたいでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に ingin menjadi dosen、 日本語で教師になりたいでの会話をご紹介します。トニーとエンダは仕事について話しています。
エンダ、setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu. Sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S2.
S2? Apa itu?
Oh, S2 singkatan dari strata 2, kuliah magister atau master.
Oh.
Aku ingin menjadi dosen.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? 日本語で大学に卒業した後にあなたはどこで働くのですか? Belum tahu. Belum tahu. 日本語でまだわかりません。Sepertinya aku akan lanjut kuliah S2. Sepertinya aku akan lanjut kuliah S2. Nihongo de watashi wa shushi kate ni iku no kankaete imasu. S2 singkatan dari strata 2. S2 singkatan dari strata 2. Nihongo de wa S2 wa shushi kate kotoba no ryakugo desu. Kuliah magister atau master. Kuliah magister atau master. Sushi kate desu. Aku ingin menjadi dosen. Aku ingin menjadi dosen. 私は大学教師になりたいです。大学の教育水準は S1、S2 と S3 です。S1 は学位プログラムの略語です。S2 は修士課程の略語です。S3 は博士課程学区の略語です。Ray, masuk S1 tahun berapa? Masuk S1 tahun berapa? 大学に入学したのは何年ですか？Dia mahasiswa S3 di Inggris. Dia mahasiswa S3 di Inggris. Watashi wa Igrisu de Hakushi kate gakku no daigakusei desu. Indonesia gokozan no shuryou suru mae ni joki no kaiwa o mo ichidu kikimashou.
Enda. Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu. Sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S2.
S2? Apa itu?
Oh, S2 singkatan dari strata 2, kuliah magister atau master.
Oh.
Aku ingin menjadi dosen.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性ポップ歌手ミカ・タンバヨンをご紹介します。それでは皆さん、まずはミカ・タンバヨンとリスキー・フェビアンのデュエット曲ブルピサ・イトムダを聴いてください。
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Berpisah itu mudah.
デュエットすることはミカ・タンバヨンにとってリスキー・フェビアンは初めてではありません。以前彼女は彼女のおじさんハルフェイ・マレホロという人気歌手などとデュエットすることがありました。ミカ・タンバヨンは1994年9月15日にジャカルタでマウディ・ミカ・マリア・タンバヨンの本当の名前で生まれました。ミカは2008年にある雑誌が開催された美人コンテストとドラマで彼女の役割でキャリアを始めました。ドラマ業界に1年続けた後、ミカは音楽業界を試す機会を得られました。チンタプタマーというデビューシングルでミカは歌手として人気になりました。では皆さん、次の曲はミカ・タンバヨンの曲チンタプタマーを聴いてください。
Setiap aku tahu dia di dekatku, aku susah bila dia tak ada. Tak ingin jauhku darinya. Ada rasa
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。